聖書を朗読いたします。本日は旧約聖書ホセア書6章1節から6節です。新共同訳聖書の旧約聖書の1409ページをお開けください。さあ我々は主のもとに帰ろう。主は我々を引き裂かれたが癒し、我々を打たれたが傷を包んでくださる。二日の後、主は我々を生かし、三日目に立ち上がらせてくださる。我々は見舞いに生きる。我々は主を知ろう。主を知ることを追い求めよう。主は明け物の光のように必ず現れ、降り注ぐ雨のように大地を潤す春雨のように我々を訪れてくださる。エフライムよ、私はお前をどうしたらよいのか。ユダよ、お前をどうしたらよいのか。お前たちの愛は朝の霧、すぐに消え失せる露のようだ。それゆえ私は彼らを預言者たちによって切り倒し、私の口の言葉をもって滅ぼす。私の行う裁きは光のように現れる。私が喜ぶのは愛であって生贄ではなく、神を知ることであって焼き尽くす捧げ物ではない。以上の箇所から生贄に勝る愛と題して説教させていただきます。ホセアという人は北イスラエル王国で活躍した預言者です。エフライムというのは地名ではなく北イスラエルを代表する部族名です。エフライムと聖書に出てきたら北イスラエル王国を指す代名詞です。かつてのイスラエル王国が南のユダ王国と北イスラエル王国の2つに分けられてしまってから約200年が経過していました。このホセアは北イスラエル王国が滅亡する時期に使わされました。北イスラエル王国の歴史は不穏の連続です。そこで活躍した歴代の預言者たちは神に従わない王とその民によって苦労し泣かされてきました。そこには宗教的な根高の問題が横たわり、よく知られる異教のバールの神信仰との根高が大問題として指摘されるところです。また物質的な繁栄を享受していた点も見逃せません。しかし北イスラエル王国も戦乱に巻き込まれ、ホセアの活躍した時にはその富は奪われてしまっていました。それでイスラエルの民が懲りて心を入れ替えて誠の神様に立ち返るのなら幸いでした。だけどそうではなかったのです。この民にはある程度の疲弊はあったはずですが、信仰的な挫折感を覚えていない状態でした。そこで6章1節から3節にわたりホセアが民に呼びかけをしているのです。信仰を持って読むと非常に素晴らしい御言葉です。雨が大地を潤すように、神による癒しと救いが我が身に及び、神の民として生きる自覚に再び立たせられる喜びが起こります。そして真心からの礼拝へとつながっていくのです。しかしホセアの呼びかけも民の心には響かず、この民は信仰があやふやの状態でした。神の名を聞いていながら心の内では神に従おうとしていませんでした。裏を返せば 一節から三節は神に従わないこの民への皮肉が込められているのです。我々は何々しよう、主は何々してくださるという形式で言葉が連ねられています。民が主のもとに帰ろうと最初に言います。民が連想するのは聖所である礼拝所です。しかし心では神に背いたままでしたので、聖所で神に祈り願うことは自分の利害に関係することでした。戦乱のために北イスラエルは非常に損害を受けていました。それでも主は我々の傷を包んでくださるとの神の意思表明の部分だけは見逃しません。人々は自分が受け入れたい言葉を聞き分けているのです。打ちひしがれていても3日目には立ち上がらせてくださる。ところでキリストを知る私たちはこれを意味深に捉え、3日目によみがえられたイエス様の復活予言だと察知するところです。イエス様復活の根拠として用いられています。さて、打ちひしがられる彼らを生かし、そして立ち上がらせてくれる主は誰なのか問題です。我々は主の御前に生きる存在なのだと確信に至れば良いのですが、主なる神とは名ばかりのものです。彼らのうちにある思いは植物の神であるバール宗教における再生祈願をするものでした。彼らは信仰の深みに触れて心豊かに生きるより、気軽な気持ちで願いを叶えてくれる神を選び取ることをなお望んでいるのです。ある意味日本の八百万信仰と似ているところがあります。また経済的繁栄後の陥落という点も現在の日本と北イスラエルの状態が似通っています。さらに言えば、北イスラエルに立った歴代の王たち全員が神に背いていました。一人も良い王様が立たなかったということです。彼らは主の目に悪とされることを行ったと繰り返し記されます。日本の為政者たちはキリストや教会を極力見させない、触れさせない、話題にもさせない方向に追いやろうと働きます。日本の大半のマスコミでさえ政府の意向に沿うように報道しているのですから、驚き怪しんでしまいます。日本のあらゆる細部にまで異教の悪霊信仰がはびこっているのもとても似ている似通っている状況だと感じます。そうなると人々の心はぼやけるのです。非常に憂うことです。ホセアが主を知ることを追い求めようと呼びかけても、彼らは心の底から神を求めないのです。太陽が沈んでもまた翌日昇るのが当たり前であるかのように、主は明け物の光のように必ず現れてくれると思っています。その心は規則的に祭儀礼拝さえ取り行うことによって主は必ず応答してくれることを望んでいるのです。主の手の内を見計り、自分たちが困れば主が手を伸ばしてくれると期待しています。春の雨のように 定期的に降り注ぐ気象現象の恵みは当たり前の感覚であり、与えられる天の恵みだけを受け取ろうとする下心があるのです。彼らのその場限りの場当たり的言葉には彼らの罪の自覚や告白が聞かれず、悔い改めの要素がありません。イスラエルの歴史を導いてきた神を知らない完全な異邦人の立場にいたのなら別です。しかし彼らはそのイスラエルを導いてきた神の名を知っていて、聖女に出入りするからこそ神から直接その信仰的自覚を問われるのです。その神からの問いは南ユダ王国にも向けられます。主は彼らの下心などとうにお見通しです。主はご自身が与えるものと民が神に対して求めるものが一致していないので、どうしたものかと困惑します。主はホセアにご自身の決意を語ります。王に媚びを売る占い師、進歩的な知識人や文化人の類の人たちを切り倒し滅ぼすと述べます。その裁きは曙の光のように必ず現れるのです。この警告に対し人間は真っ先に主に生贄を捧げようとします。神の怒りを鎮めたいからです。けれども規定の手順で生贄の動物を焼き尽くし、脂肪分を滴らせて煙を出るまで焼いて、なだめの香りが放たれればそれで済むのでしょうか。祭儀の形骸化はすでに指摘されるところですが、その祭儀礼拝を取りやめにしろと主は言われません。主は祭儀礼拝を形だけでなく信仰の内実が伴うものになるように心を入れ替えることを要求されるのです。ではどのように変革されるのかと言われれば、我々が神をないがしろにしていた罪を心から悔い改めるほかありません。主のお許しの意思はとっくに示されているのに、イスラエルはそれに応えようとしてきませんでした。むしろイスラエルは敵国に貢ぎ物を捧げ、どうにか関係を平和裏に保とうと尽くしますが、虚しい結果になりました。つまるところ、規則的な祭儀礼拝の中に、その中にも神との積極的関係性があるのです。日々犯す罪を許していただくために祭儀が行われていました。人の身代わりになる動物一匹の犠牲の重さの中に神の愛が想起されます。私たちにとってイエス・キリストが犠牲の子羊です。キリストは私の罪を背負って十字架で犠牲になって私を救ってくれました。これが神と一人一人との関わりの心臓部なのです。この神との関係性を他の異教の神々で代替できるでしょうか。無論できません。そもそも焼き尽くす捧げ物の仕方も主が指示し命じたあり方です。 それを人間側が主導して行っていると思ったら大きな勘違いです。イエス様の十字架の犠牲も神がお決めになり、人間を愛するがゆえに私たちに備えてくださった救いの道です。北イスラエルのような悪い状況に限らず、私たちが今コロナ禍にあり、神を無視する為政者のもとに置かれていても、神の愛に踏みとどまることが大切です。現実は厳しく長く苦しい状況にさらされると、神からいち早く答えをいただきたいと私たちは思います。思うようにならないと他に打開の道を求めたくなるかもしれません。しかしそこで信仰の面において浮気の下心を制しなければなりません。神が父祖の時代からイスラエルの歩みに示してきた愛の中に生きるように仕向けられているからです。神を知るようにとの神の方が踏み込んできていて、実は積極的アプローチを受ける関係性に私たちは置かれていたのです。神との関係の豊かさを見出した今、一層神の愛を再確認させられていくのです。お祈りします。天の父なる神様、コロナ禍で経済が低迷し、人々が疲弊しています。しかし神様が共にいてくださり、聖書の御言葉をもって私たちを導く指針が与えられています恵みに感謝いたします。どんなに悪い状況でありましても、神がお示しくださった愛を私たちも隣人に分け与えることができますように、どうか信仰も整えてください。主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。Thank you.
Thank you.